イカさん行かせます。
イカさんを病院に行かせます。
行かせます。
もうイカさんがどう俺を思うが、
けど俺は。あれやで、ね、つぶたし、俺と会えなくなるで、ね。
それでもいい。
それでもいい。
ICU は電波ポロ持っていかないから。
いや、もう、ぶち込むさ、ICU。
乾杯グビグビグビ。
乾杯乾杯乾杯乾杯この氷の音、このシュワシュワを聞きたまえ。
このペットボトルの音を聞きたまえ。
ベコベコ。
ベコベコうるさいの。はい、というわけで始まりました。今回のホラボドは。
ホラボド始まっとるやん。
そう、2021年一発目となっております。これ、例年恒例の新年明けおめ、ポッドキャスト、ヘベレケ大反省会スペシャルでございます。
ありがとうございます。ヘベレケ。
ヘベレケです。
いやいやいやいやいやい
や。はい、では早速、出演者をどうぞ。
二番隊隊長、土方歳三だ。
いやいやいや、こんなところに。
歳三だ。
歳三だ。歳三だ。下回ってないやないか。もうヘベレケやんけ。いやいや、どうだったですか、
酢豚こと、グループ SNE 黒田翔子こと、B カフェ黒田、まあいろいろです。
いや、言ってね。
こんにちは。言ってない
、酢豚さんですよ、いつもの。
あのね。はい。俺です。
俺です。
俺です。です。
はい、ありがとうございます。
いかれてるけど、ありがとうございます。
いや、イカラジのイカです。イカラジのね、イカさん。
超音波しか聞こえない。
ラララ。
リヴァイです。
リヴァイや
ん。もうね、田辺くんは絶対に便乗して滑んねん。絶対滑るんや、もう。
なんであのタイミングでリヴァイって言える？言える？そんな勇気ある？
でも、ハート。
ないやろ。
ハートが強い。
じゃあね、やっぱ関西人には無理。あ、でも彼、出身京都やのにな。こんな手いたら。
うるさいね
なんでや
ろ。
誰やねん、いい。
田辺です。田辺です。どうも。
声優のね、声優の田辺康彦さんですよ。で、ボドカフェね。はい、ボドカフェでもおなじみの。
やるよ
動画配信のね。
ちゃんとやるよ。
はい、ちゃんとやってください。
シーズン3楽しみにしててね。
そして、はい、さらにもう一方。はい、ボドオレの。
あれ
あれ
あれボドオレの。あれカブラギが。
あれふわ、白すぎて見えへんだけちゃう。
金子が。
金子言うなよ。変色が。
おらんじゃないかい。
あー、ということで。
2年連続おらんの？
いや、以前は、彼女と年越し過ごすっていうので来なかったんですけど、それは去年はいました。
でしょ？
はい。その前の年。
ってことは、その彼女とはもう。
別れ？
別れ。
まま ま。ま
し、
いやいやいや、
もうしっかり言ったのは、
もうあとちょうど一個しか
ない。でも今年は、まあじゃねえ。聞けないということは、
もしかして縁を
いるわけ
は
ないです。はい。
確定？それ確定？
確定です。
あ、よかった。
はい。まあ今回はね、まあちょっといろいろありまして、まあカブラギピー君は間に合いませんでした。
はい。
はい。もしくは今あれです、黄色いタスキかけて走ってこっちに向かってるんで。
あ、なるほど。
間に合うのかどうか。
終わり。
まあ今回はこの4人でね、はい、酢豚くん、イカさん、田辺さん、もみの4人でやっていこうという。もういつもね、もっとたくさんいらっしゃる。リニョリさんとか、オケイさんとか、チュパミさんとかね。あと、高見さんが去年はなんか、ほんまくだらない話をダラダラダラダラして、2時間ぐらい収録かかりましたから、今回はクビです。そもそも、ポッドキャスターじゃねえし。
辛辣。
怖え。
首怖え。
首怖え。イカさんも気をつけてください。
イカさん。
ギリギリですからね、イ
カさん。さっきだってもうなんか言おうとしても、あのってなってたから、
イカさん物忘れが年々激しくなってますよね。
いや、え？
もう忘れてないわ。
今もう忘れてるやん。鳥みたいなやつで。
2020年何も覚えてないです。
いやー、まあそんなイカさんがね、果たして毎年出れるのがいつまで続くのかというところで、
いけるいける。
まあ今回も頑張っていこうかなという、まあそんなところなんですけれども、まあこの企画はですね、まあ改めて説明しますが、まあ2020年、ね、まあ去年ですよ、もうこの配信の頃には。去年にあって、た出来事を振り返りつつ自身の1年間を見直すという新年に全く似つかわしくない企画となっている、そういった意味では大反省会ということなんですが、
なるほど、うん、いやいろいろあったけども、でもいろいろあった中でのその空きのスパンというのもあったから、
確かにな
んつったれのこれ。
まあでもそれをね、ちょっと改めて私の方から説明させていただきますけれども、まずね、世の中の出来事っていうのを振り返ってみると、まあ当然これ皆さんはね、コロナ。はい。これなんで COVID?19。はい。正解みたいな。アタック
ナンバーワン。
違う、25。25でした。
え、
は
い、タックで言えばナンバーワン
や。19で来たんやったら、そうそうそう、25でしょ。
あ、長い
この長い長い。
そういうことですよ。違います、それね、ピチティ来てる方じゃないですよ。はい、というのがね、まあ、全世界的に蔓延しまして。う
ん、はい。
はい。まあ、これがね、今、あいつ収録してるっていうのは、とりあえず伏せておきますけれども、うん、まあ、ちょっと気をつけながら、
そうですね。
まあ、こうやって超久々にね、ね、はい、お会いしまして、はい、ゲームマーケットもね、ほんと楽しかったですけれども、
いや、本当ね。
まあ、いろんなことありましたよ。うん、でね、まあ、その世の中の出来事で言うと、まあ、激震が走ったというか、うん、まあ、世の中的な、このね、本当に本格的に、まあ、変わっていく、
うん、
世界的な安全の水準、基準とか、
うん、
まあ、過ごし方みたいな変わった、
変わりましたね、
うん、そういう大きい年になりましたけど、
うん、
まあ、正直2021年に対しても不安は残りつつですが、
うん、
まあ、とはいえそんなことばかりを言っていても、この回取れないんで、
うん、
ここは楽しく、楽しい時は楽しむ、
うん、そうですね、
気をつける時は気をつけるというのをね、はい、モットーにやっております。
は
い、これはもうボードゲーマーのね、
そう、
そう、
そう。
ボードゲーマーのね。
そう。
言葉は選んでいきましょう。
選んだ末のそうやろ。
私も探り探りですよ。
ね、もうね、うんうん、何が良くて何が上がんのかっていうのもね、個人によってちゃいますから。
アンパンマンな。
いや、
アンパンマン。アンパンマン、
うん、アンパンマン。
アンパンマン。何をして喜ぶのか。
そんなのは嫌だ
ろ。やめろ、ジャスラック呼ぶな。ジャスラック呼ばないでください。
おのおのができることやろっちゅう話、
まあ、そうですね。
うん、
はい、まあそういったところですが、まあ、界隈の出来事なんかもね、触れていきたいですけど、界の Y、ね、まあ、つまりボードゲーム業界、
はい、
界隈、まあね、言って業界って言ってもその商売じゃないところのね、著名な方もいらっしゃったりしますんで、はい、まあ、そういった界隈の出来事で振り返ってみるとですね、
は
い、まあ、私がその受け止めているところといえば、やっぱりこうボードゲーム市場、
うん、
これがまあ規模が膨れ上がりまして、
うん、
まあ、売り上げが爆上がり、
うん、
これはどうですか、やっぱり、まあ、黒田さんこと酢豚さんからすればですね、
うん、
去年のその振り返り会とか1月2月でこんな形になるなんて思ってたわけではないと思うんですけど、
そうね、そう、まあうちのそのまあグループ SNE であったりとか、
うん、
まあもちろん P カフェでもゲーム出してたりするんですけれども、
うんうんうん、
まあでもうちは売れてる商品のラインナップが結構変わった年、
変わった
でもあるんですよ、ね。
例えば、
まあ、例えば、二人用のゲームがいっぱい出るようになったんですよ。
あ、お前は。
中で、うんうん、まあ、例えば、ロストシティであったりとかですね。
うんうん、
あとは、アサンテとか、まあ、そういった二人用のゲームがよく出るの、プラス、
うん、
まあ、人数の調整が効く謎解きみたいな、家の中でできる謎解き。
はいはいはい。
エグジットとか。
そうね、SNE はそれが強いから、ね。
それってやっぱ、まあ、当然の話ですけど、やっぱりこういう時なんで、じゃあこれにしようみたいなんで、選定して、まあ、日本語版っていうのを出してる。
まあ基本的にはまあうちって今特に謎解きだったりとかレガシーであったりとかミステリーであったりとか。
ああ、もともとね。
そうそう。っていうのに力を入れ出して、まあそれがたまたまそのコロナとぶつかって、
うんうん、
まあ家の中で遊べる、まああと旧シャーロックとか。
ああね。うん、評判いいですね、旧シャーロック。
まあそういったものを家の中で遊べるってことで、なんかすごいその辺が売れてる。
え、すごいな
ぁ。ちょうどね。
これね、なんか聞いたところによると、スゴロク屋さんとかもね、
うん、
そう、まあ、例年の3倍だとか言ってね。
ね、かえって伸びてるんですよね、だから。
あ、そうですね。やっぱり、その日常的に外に行ってた人なんかが、
うん、
いやこれはちょっと、家の中で遊べるもの、特にやっぱお子さんがいらっしゃるところなんかは、
はいはいはい、
いや、親がしっかりしなくて子供がね、そんなちゃんとしてくれるかってわけないので、
うん、
じゃあ家族でなんか遊びましょう。いや、ボードゲームっていいんじゃない、なんか最近は、らしいわよみたいな、
うん、
っていうところから繋がって、まあ、テレビゲームもね、当然そう、テレビゲームも、まあ、正直その市場としては規模は大きくなってたわけですよ、
うん、そうですね、
うん。っていうのはあるんですけど、やっぱそれは一人遊びっていうのは多かったり、
うん、
オンラインっていうのは前提だったりするんですけど、うん、やっぱ家族、まあ、多人数ってなった時にボードゲームがチョイスされるようになった。
はい。
まあ、ここら辺はやっぱ皆さんがこれまでね、例えばカフェだとか、
うん、
まあ、いろんなテレビとか、ああいったところで頑張ってくださって、まあ、そういった市民権、
うん、
まあ、認知されていったっていう、まあ、証でもあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、なんだろう、こう、素直にこう、わーい、やったねっていうよりは、あ、そうなるんだっていう、ちょっと驚きの方が。
いや、まあ、このね、マイナスのご時世からプラスアルファやから、今ね、
うん、
2020年のこの最初に今後どうなるんやろうって言ってたんと大きく流れ変わったのこれやから、
うん、
なんかね、素直にはちょっと喜べないところではあるかなとは思うけど。
これ以前の田中間さんと、収録した際にも、その田中間さんからも話あったんですけど、
はい、
やっぱりその、販売っていうのは伸びる。
うん、
で、カフェとか、ああいったところに大打撃が起きて、
そうですよね。
まあ悲し しい話、その、まあ、閉店されるお店さんも出てきてるし、はい、っていうのは、やっぱりどうですか、コロコロ堂でね、勤めていらっしゃる田辺さんからすると。は
い、いや、あれですよね、3月は、終わりぐらいから危なくなって、うん、4月に緊急事態宣言が出て、もうパッツリお店をね、
うん、
丸々2
ヶ月。休んだ？
本当に店閉めて、2ヶ月強ぐらいまでは、もう、で、その代わり一応、オンラインの、うん、通販のショップをとにかく充実させようっていうんで、いろんなゲームを入れるようにして、
すごいね。
はい、もう半分倉庫ですね、その間。
ああ、そうだよ。だってコロコロ堂さん、はい、結構今年のラインナップすごかった、
ね。そうそう。めちゃめちゃ仕入れて、うん、ガンガンにそっちの方に舵取りをして、まあまあまあおかげで、お客様いっぱい買ってくれて、
うん。いや、よかったですよ。はい、とはね、言っても、じゃあ全てのお店さんがそういった販売されてましたじゃないから。
いや、まあ、うちはまだそれできたからよかったんですけど、他はね、そのなかなかそっちやってない人からするとやっぱしんどいので、うん、
もう単純にそのねほら時短とか
そう
お客さんがもう、うん、いつも来てくれてた人もやっぱ来づらいし、うん、で正直変な話ちょっと年配の方も多いじゃないですか、うん、ボードゲーマーの方って、うん、そういった方って特にやっぱもしかかったら俺なんかだって結構言ってね、はい、体の調子が常にいいわけじゃないしとかって人も、ね、やっぱこうね
すごいモミさん俺チラチラ
チラチラをやめてチーって俺見ながら喋る
やめたっても
いや、
俺ローみたいな目でいいのやめちゃったよ、ほ
んと。ただみし、こう言うとなんですが、俺、初老を超えてきてるから。
ローなんです。
年齢的に初老やったとしても、もう、ローの体なんです。そうですね。だから俺は気をつけなあかんね、ほんとに。さっきルール一回聞いて聞き直すもんね。
そんなかっこよく言うなよ。直すもんね。
だから、このフェーズどう管理すんのかわからん。今日。
悲しい。涙出そうや、この笑顔。まあそんなイカさんもどうです？ボードゲームカフェ、ほら、以前はもうオープンしたらもう初日に行くし、
うんうん、
で結構いろんなところ遊びにね、行かれてましたけど。
うん、なんていうのかな、そのショップの、のところが、そのこの激動についていけてるところとついていけてないところっていうのがすごい如実に出て、うまくその変化に対応してる、または、極端にしっかり、
ね、
管理して、それ守った人とかは、ショップとかね、スペースやれてんだけど、やっぱり、もう、それ耐えきれなかったところが、やっぱり、湿ってはるな。
イカさんは行けてます、そういうところ。
いや、だから、結局俺も、あんまり外にも出歩かんようにしているんですよ、やっぱり。あんま遠出もしないし、近くのところに。
う
ん、
まあそうね、うん、絞ってますよね。
そう、絞って動いてるから、あんまり新しいとこに行こうっていう感覚にはやっぱなりにくいですよね。動きにくいです。
まあそん中でもやっぱ今年、まあ2020年にオープンしたお店さんも、まあ言って結構やっぱあるし。
あるみたいですね。
そういったとこはやっぱ応援したいですね。
応援したいです。そのできるだけ行ってね、なんかこういうとこ良かったよっていうか、こんな感じで対応してたから、安全に行けそうな感じするよっていうのはやっぱり言っていきたいと思います
。なんかあれらしいですよ。楽天ブックスさんで見ました？
うん、なんすか。
ボードゲームの売り上げが昨年、まあ、2019年と比べて 10.3 倍だって。
10.3 倍そんなに
?10.3 やって。
103割
そういうことだね。
数字で言った。
いやでもそれすごいよね。
うん。
そう考えると。
うん。
10倍はもう普通の業界じゃ考えられない。
考えられない。
売り上げの。
この傾斜でいけばね、うん、今後もさらに認知が広がっていけばっていう意味では
明るい。2019年ですごい周知がうまくいって、うんで、2020年にその2019年の貯金が一気に開花したみたいな感じがするんですよ。
そうですね。
はい、そうか、今までの分がありますからね。
うん、何もしなくてもこうなったかってそういうわけではないでしょうね。
まあ、こういう言い方するとないけど、まあ、ラッキーというか、
そうね、
うまく、
働いたなっていう、
うん、時代があってくれてしまったっていうかね。うんうん、
で、ほら、ダイソーで。
まあ、100円のね、ゲーム。
あれすごいっすね。
俺すごい、ボードゲームが販売開始しました。例えば、米光さん。
うん。
あと、リトルフューチャーの山崎さんとか、うん、あと、一点さん。
うん。
っていうところの、まあ、著名ゲームデザイナーが作ったものが、100円でダイソーに並ぶっていう。
うん、うん。
ええー、と思って。
人気で全然今、ないっすよ。僕も探してるんですけど。
え、何探してるって？ダイソーで？
ダイソー。いろんなダイソー回ってますけど、全然売ってん。なんかその、外箱だけ置いてます。
何外箱って？
あ、なんか、箱売りしてるんで、うん、大きい箱の中に、こう、中入ってるんですけども、その、外箱しかなくて、あった形跡あるんですけど。
その、ダースの形
跡。そうそう、ダースの、あった形跡あるんですけど、やっぱ売り切れてます。
え、みんな買ってるってこと？
買ってますね。
一般人が。え、あれ、ボードゲーマーがこぞって買ってるんじゃ
ん。まあ、それもあるけども、まあでもやっぱないんで。
その、今までその100円ショップって、そのトランプとか、おはじきとか、うん、そんなにね、目新しくないおもちゃがばっかり置いてあってんけど、うん、目新しい、
まあ、しかもありがたいことにキャッチーですよね。
うん、あと、お値段もね、うん、ってなってくると、やっぱり買って、で損しないっていうかチャレンジできる値段なんですね、
うん、ただねただちょっと私実は終えてないんですけど、うん、若干最近なんかあれもうツイッターで荒れてませんでしょ、うん、
まあ、あれはするよそりゃ、
まあまあ、何が良くないとか何がいいとか どういう話
2箇所で荒れてたよね。
あ、そうなんだ。
1個はまあそもそもなんかあの、まあ、100円で、まあ、ボードゲームを売るのは
どうなみたいな、
俺らもともとやってた市場的に買ってもらえなくなるんじゃないかっていう、まあ俺、
あ、なるほどね、はいはいはいはい、
そういう意見があるっていう話、うん、
まあ、正直ゲームまであのクオリティ売ってたら1500円とか2000円とか行くのが100円やから20分の1ぐらいの値段で売られてた場合、
まあ、もともとその値段で売ってたものでしたからね、その今大卒してるやつって、
うん、その相場を破壊しなしがし
う、う、う、やばい、
相場を破壊しかねない、
雑誌を
雑誌を雑誌を大量に
今沈んでるから
落ちてた、
リズめっちゃ入って
きてガボガボ
ガボガボ
ね、前で10、
あ、なるほどね、価格破壊ってことね、はい、でそれでさらに言えば、まあ、バリューブレイクしていくっていうところはあるかもしれない、
うん、
まあ、とはいえそんなことを言い出すと、じゃあダイソーってそもそもそれで黒取ってるんだから、そういう、まあ、流通というかそういう市場なんで別だと思うんですよね。別の世界だと。
でかいその流通してる場所に新たにボードゲームっていうのがパッて出てきてるから、うんうんうん、そっちによくね、足を運んでるね、一般の人とか奥様方とかが、あ、こんなのあるんだっていうね、知るきっかけっていう面では全然プラスなんじゃない
か。まあそう、まあもちろんマイナスもゼロではないでしょうけど、うん、まあプラス、まあ大きな一歩だとは思いますからね。うん、っていうのでそんな、何やりとりしてんの？
ツイッターではそれプラス、うん、あの、なんか、そのうちの一つのゲームが同人作家さん、全然違う同人作家さんが、
はいはいはい、
あの、作ったゲームに似てて、はい、パクられた、パクられてないみたいなんで、なんかそれで論争みたいなも起こったり
とか、あれなんか和解したって話までは見ます、
うんうん、あ、そうなんだ。
あとはあれかな、でも、畑さんと一緒に、百均行った時に、うん、まあそういう、まあ言うたらオリジナルのゲームが並んでる横で、うん、まあ、ぶっちゃけダイソーってパクリのゲーム売ってるよね。例えば例えばあの黒ひげ危機一発みたいなゲームとか、
はいはいはいはい、
バランスゲームとか、
うん、あ、そうなんだ、
そうそう、
ジェンガっぽい、
ジェンガっぽいやつとかって、でもあれって別に
許可取
ってないっぽいから、
うん、そうなん、さすがにないんじゃない、そうなんだ、
その辺はまあ分からないですけど、うんうん、なんかそういうし、なんかバルシーついてるとかは調べたことあったけど、うん、なんかそういうのないなって感覚は、
うん、もうおそらくそれであろうっていうゲームとそういうゲームが並んでるのが燃やるとは言うて
る。ああ、まあでも確かにそうかもしれないですね。
片やちゃんとそういう風にやっとんのに、もう片方でそういうの横で売っとんってどうなんっていう。
まあでもそれはもう、雑多なものを探しに行く場所なので、
うん、
そこは、仮にダイソーがそういう形式じゃなかった場合、多分ここまでチェーンとして膨れ上がってないんですよ。うん、だから、あそこはあそこのやり方でやって、そこに乗っかったその人たちとのやりとりだから、うん、あんまりとやかくではありますけどね。
うまくやってると思うのが、その結構有名な方々のゲームを、一気に出したっていうのが俺は良かったし、
うんうん、ある
一個ずつ出すと一個ずつ叩かれるっていうか、なんか
検証されちゃうんだけど、問題がね、言われちゃうけど、
一気に出してその人たちが認めてはるっていうか、ちゃんと権利のやり取りもしてはるから、
そうそうそう、ね、もうやめればいいしね、それダメだってなったらね、
だから、あ、そういう人たちがやってるんやったらそれなりにあのちゃんとした契約できてるんかなって想像を勝手にしちゃう、
だから今後のね、近々今後の期待ですよね、
そうそうそう、
そっからの広がりで新しい人がじゃあどれぐらいやってくれるんだとか、でその時に確かに高いじゃんっていう人もいれば、もっとなんかこんなんもあるんだっていうその多様性みたいなのを発見するかもしれないし、でもそんなん言ったらさ、デジタルゲームも、まあ、私あんまやらないですけど、なんかほら普通にセールだっつって100円とかさ、200円でできて、
そうね、
あれこの前6800円で買ったやつがなんか3ヶ月後になんかオンラインショップで200円だのどうなのっつって、それまたダウンロードできるとか、
確かに
えーってなるじゃないですか。
オンラインのゲームの値段の変動の速さがね、
でそれでダメとかいいとかっていう話 話ではない気がするけどな。ちょっとまあ違うかもしれないですけど。あうん。あでね、まああんまこの話ばっかりしてもあれなんで、うん、あの、セブンイレブン。
はい。
セブンイレブン。で、なんかウボンゴミに売ってましたけど。
すご
い。え、普通にあの、普通のウボンゴミ？
あ、だあれ、ウボンゴミにってどこが持ってた
?GP、
GP。あ、じゃあ GP さんの、その、まあ流通で、もうセブンイレブンでも売ってるって。
ああ。
GP さんが本当に手魅力市場を持ってて、
すごいよね、
ドンキホーテとかもうすごい、全体的に営業力がすごくて。
うん。
うん。なんかもう、
ね、今年小箱めっちゃ出すよね。
あ、そうね。私やっぱ陳列しやすいから、うん、で、やっぱ日本人は海外と違ってね、ちっちゃければちっちゃいほどいいっていうので取ってくれるし、う
ん。だからそのドンキホーテのボードゲームの棚っていうのが、前はもうほんまに小さかったけど、1棚ぐらいっていうか、どんどん広がってい
ってるよ、ね。いや、今年1年でめちゃめちゃでかなったよ。なんかそれ専用のコーナーだけで、ワンフロー、今だって秋葉のドンキすごいからね。
いや、そうなの？
あ、秋葉のドンキ。
そう。一番上の階が、もう半分ぐらいボードゲームショップに変わって
る。あ、すごいな。
すごいな、半分はすごいな。
てか半分以上ですね。あのフロアの半分以上がボドゲ売ってる場所になってて。こんな広なってるとか思って。あと普通にヨドバシとかも。
あ、そうそうそう。
ヨドバシすごい、ヨドバシすごい。
ヨドバシのなんかその地下一帯もホビーだったところが全部なんかボードゲーム立派になっちゃって。
まあもちろん以前からもあったんですけど、
あったけどそれがもう圧倒的に。ワンフロア丸々っすよ、今だから。
だからその人生ゲームとかドラえもんのドンジャラとかの方が広かったのに、
そうそうそう。
それを超えて、なんかそれの3倍ぐらいの場所。
うん、まですよ。
ボードゲーム置いてた。あの、
ゲームマ当日不謹慎キング買えへんかったのに、そんな話でヨドバシ行ったら売ってましたからね。
うん。あ、でも私はまあ正直やっぱこういう中なんで、その、まあ都心とかもなかなか遊びに行けて、もうていうか1年以上行ってないですけど、うんうん、そんなになってんだ。
なってる。
だからまあ大手通販と、そういう家電量販店とかそういうところに流通を持ってるところはやっぱ強いねっていうのはあります、
ね。ほー、うん、いや、すごいね。うん、あ、まあでもこれは今後にも期待ということで。でね、うん、まあ、そういったボードゲームもありますけど、当然忘れちゃいけませんよ。何がありましたよ、2020年といえば。
あ、マダミステリーがね。
そう。
結構いろいろ。
これね、忘れちゃいけない。もうなんか、あっという間に日常化したというか、うん、一般的に普通に遊ぶようになってるんで、はい、忘れがちですけど、マダミステリーが全国的にまあ、ちょっとプチブームというかね、うん、そのボードゲーム、アナログゲーム次、そして人狼たちも巻き込んで、もう結構な流行りを見せているっていうのは、やっぱり2020年の大きい、うん、まあ流れかなと思いますよ。
なんだかんだ言って、マダミステリー出てきたのが去年。
あ、そう、2019。
マーケットでね、うん、あの、初めてな、うん、くず旅館の達人と何度だって会う月に火を灯した、
うん、をグループ SNE でだ、はい、まあ、一般流通として出したし、はい、その前に、まあ、館長さんのところのものとか、ね、うん、ラビットホールさんの、まあ、店舗さんとかっていうの展開もあったんで、
うん、
なん言ってね、そんな去年の振り返り会なんか見ても、うん、いや、まだミステリーってね、流行っていくんですかねみたいな話してたのが、うん、気がついたらなんかもうどんだけ出してる、そもそもグループ SNE どんだけ出してんねん、
もうおかしくなりそう毎日毎日マーダーミステリー、マーダーミステリーもういや、
いやないや、
彼はボードゲームデザイナーでもあったのだ。
いやもう今年
髪の毛くしゃくしゃ
してるわ、もう頭おかしなんだ、
ほんまに。
だね、いやだってもう
テストプレイ、テストプレイ
結構出したから、ね、
どうしてんのテストプレイ、この状況かっていう。
いやもうオンラインもちょっと活用したりとか、まあもちろんそのね、あの社内の人間でね、うん、もう、のやったりとか、騙し騙しテストプレイやって、
うん、やるよね。いやー、ほんとね、まあ、購入者からは想像つかないぐらいの大変な作業っていうのをね、
うん、
ずっと1年やってるわけですから。
そう
っ
す。
まあ、それでもやっぱ言って売れてるんでしょ？
そうですね。
やめてるんだ、やっぱり。
このユーザーさんの声を聞くと、やっぱ積んでるっていう方が多くて。
何積んでるって。
できない。
できないから。
あ、はいはいはい、置いてある
とか、ね。だから先に、まあ、GM の方が読み込んでとかして、うん、読み物として楽しんでいただいてるっていうの
は、
まあ、もちろんね、中にはね、あの、やってはる人も多いんです、
うん、あれなんかね、私は、その、あくまで閉鎖的に友人で遊んでわかんないですけど、うん、どうなんですか、大衆的に。すごい広がり見せてるの？
まあ、
それとも、通な人が、で、止まってるの？
あ、どうなんやろ。いや、もちろん新しい人とかもいるけど、今はやっぱりまだコアな人が多いかなっていう印象。それはなんでかって言ったらコロナの影響もあるし、もうでもやっとる人はもうなんかね、フーダニットとかでも公演とかたまに行ったら、120回ぐらいやってますっていう人とかおる。
えぇ、すご。
逆にそんなタイトルあるんやみたいな。まあほとんどオンラインらしいんですけどね。
うん、
少なくとも店舗型のマダミステリーに関しては、そんなに影響を受けてないんでしょ、だから。
あ、まあ、あその一般層に。
そう。
まあまあ、そりゃそうだよね。
言うて、こ、うん、言うてね、その人数集めて、その場所だけで、あ集まって、その瞬間遊ぶものだから、もうなんか、まあまあ言いたくないけど、こそっとできちゃうから。
まあ、結局ね、まあそうだし、あとまあ言ってさっきのそのセブンイレブンでウボンゴが売られてたっていうところとの比較で考えると、例えば中学生が、おいなんか最近面白いことないかなってなった時に、あれコンビニで売ってんじゃん、買おう、ができたのと、うん、お店で遊べるらしいぜ、3500円でみんなで行こうぜのそのハードルの差はもう圧倒的なので、うん、っていうとやっぱちょっとやっぱ大人向けとか、うん、まあ言って大学生とかまあそういったところになりますから、まあ、そこ止まりではあるだろうし、まあ、そうなれば広がりのスピードっていうのも変わるでしょうけど、うん、とはいえ想像よりは圧倒的にまあまだミステリー都市になったなと思いましたね。
まあ、そうですね。相性は悪い都市やったとは思うけど、それでもだからこれがなかったらこのね危ない状況下がなかったらもっとすごいことにはなってたんでしょうね、うん、とは思うけど、
その謎解きと同じような感じの広がりを見せるのかなと思ってた。
あ、
うん、はいはい、的な同じような流れかなって思ってたんですけど、今年だからもうちょいこう跳ねるかなって思って、
あ逆に、
うん、
あまあ、あそういえばイカガヤでも出してましたよね。
うん
うん。
ちょっと寂しい顔した。
なんで
やってるみたいよ。
そう、イカさんはね、まだミステリーがちょっとダメなんですよね。
そう、親殺されてるんで
ね。まだミステリーにね。
親を殺されて
る。なんすよ、記憶操作されるんすよ。脳細胞がね、
あ、ロボトミー。
なんか、
ってなる
文章読んでたら、あって途中になって。
怖い。わからないよ。
あの、自分のキャラのあれを読み切れないっていう病気が発動する。
病気なんだ。
そうすると、そんな、一人で読み切れないのに急に分とか覚えれるか。
笑ってる
笑ってるで笑ってるで。
まあとはいえ私もね分からんではないですね。まあ言ってあーこれ最高だ面白いっつって全部遊んでるっていうよりはなんかうん面白かったラッキーぐらいの気持ちで楽しんでます。特にオンラインマーダーミステリーは
そうです
ね。まあ思った通りやっぱ当たりショック感があって、うん、もううーわーって。でデザイナー入っていてうーわーって作っておもんないのいっぱいみたいな。だからネットでお無料で公開してるぞとかお安く買えるぞみたいなんでやってみるとうーんっていうのはいっぱいあったから、うん、ちょっと慎重にはなりました、
うん、けどなんか制作のハードルは現状は低いっていう言い方するとないけどなんか文章を書く物書きちょっとでも
できれば
ね、したいなって思ってる人やったらなんか書けそうっていう感覚があるみたいで、うん、あやってみようかなっていう
言葉をうちの職場でも、あれですよ、
うん。
あの、一緒に、まあ、私が GM でやったら、ああ、なんか私でもできそうっつって、書いてますよ。
あ、結構でも、それは聞きますね。
うん、
遊んでた人から、私でもできそう、うん。
ね、思っちゃいがちですけど。
う
ん、
結構ね、まあ、それで書き上げてくるというかね。
うん、まあね、まあそういった意味でも、また2021年はある程度、またね、広がっていくのかなっていう、うん、まあここは期待ですけど。
うん。
っていう、まあそういった、まあボードゲーム、まだミステリーありまして。
うん、
で、さらにメディアとかね、まあ、動画関係なんかもやっぱ強化されまして、うん、まあ、あの、ジャンプ、週刊少年ジャンプでボードゲームっていうのがね、開始してね、はいはいはい、ボードゲームを紹介するコーナーがあったりとか、うん、で、まあ、ここにおわすボードカフェのように、はい、まあ、動画配信っていうのでいっぱい増えたの。
おぉ、めちゃくちゃ
多いな。いろんな人がいろんなゲーム取り上げてますよね、
うん。で、それがね、素人じゃなかった。で、このまた、すんごい有名な芸能関係の方が、やって、まあ、特に大喜利とか、ああいうバズりやすいものっていうのを取り上げて、うん、で、実際にね、その、メイキング BL っていうのも、ありがたいことに、
自賛辞であったりとかね、声優の方とかにも、ね、取り上げていただいて。
まあ、っていう話をしてね、ちょっとネガティブな話もここでぶち込みますけど、
ま
あ、記憶で言うとちょっと古いんですけどね、まあ、これ P 入るかもしれないですけど、さんね、
あ
めちゃくちゃ大変やったよ。
まあこれ、まあまあ、まあとりあえずカットするかもしれない流れで言いますけど、まあ何があったかっていうと、まあそういった YouTuber の方が、まあ生配信でね、まあとあるマダミステリーをプレイしましたと。で、それをまあ配信しちゃったというところで、あ、当然これは1回しか集めませんとかね、その番組内で冒頭で言ってますし、まだやってない人は見ないでくださいねなんて言って、てるけど、まあ配信して、で、それの再生回数が150万とかかな。まあそういったものなんてさすが人気だなってところですけれども、まあその影響でちょっと波が立って、まあ黒田さんもてんやわんやなったっていう。
まあそうですね。うん、まあまあまあまあ、シピーにはなるけど、そのタイミングで、ちょうどその、
ほんまや。
これ絶対 P ですけど。
連絡取れんから
。 切れて。なんで電話が繋がらないんだ
トイレ
どうなってるか分かっちゃうのか
いや、何か外人や。何か外人。
キャラ変わっとれん。
オーリーキュア
そんなこと言われましても。
確かに。
めちゃくちゃやな。
確かに。
おいで、まあまあ、でも、で、ただ向こうが社長さんが謝りに来てくれはって、
うん、
もうすいませんと、普通に誠意持って謝ってくださってきて、まあ別に、まあ僕らもことはあらだてたくないんで、
うん、
あ、まあまあ、まあ今後のこんなことないよ、よろしくお願いします、みたいな。
へー。
なったけど、爆裂売れたっす。
ああ、まあ結果ね。
結果爆裂。
まあ問題になったっていうのもあって、結局配信停止になったんですよね、
それ。そうそうそうそう。もう
なんか。余計に、そらね、そんなん聞いたらやりたくなりますよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
え、今って、じゃああれなんですか
一応、だからもう、あそこから注釈が入るようになったんですよね。マーダーミステリーの動画配信。だからネタバレに関する動画配信は禁止ですよって。
はいはいはいはいはい、はい。
まあその、まあこういったゲームがあってっていうネタバレせえへん紹介みたいなのは全然
大丈夫。え、じゃあもうないのそういう案件って。なんていうの、うん、ああ、またこの別の人たちでなんか、こんなやってる。
今のところ観測してないかな。うちの商品に関しては
。徹底されてるね。いやー、まあそういうのは、うん、ある程度暗黙のっていうところもあるんでね。うん、やっぱ大きく出るとというのはあったでしょうけど。まあそういった話もあって、まあトラブルもあるけど、とりあえずそういったメディア関係、動画関係っていうところが強化されて、どうなんですか動画。ボードカフェは結局シーズン2。
はい。シーズン2が、今この撮ってるタイミングだと、シーズン2が終わったのを撮り終わってるところだと思います。で、もうシーズン3はもう決まってて、
うんうん
うん、一応まだ続く形にはなるんですけれども、ちょっと状況下が状況下なんで、どういう風に撮っていって、どういう風に流すのかっていうのは、ちょっと今、こっちの方でも、ちょっと考えないとねっていう話はしてます。
キャストはキャスト。日生変わらず、以前からのメンツと一緒。
キャストは基本的にこの流れで行きますが、だからこっからゲスト、さんを、うん、元カフェって毎回そのゲストさんを呼んでるんですけれども、そのゲストさんを今後どうするのかはまたそれちょっと考えないとね。
でも正直ゲストありき
じゃん。もちろんもちろんもちろん、
う
ん、はい。
じゃあもう俺らが出るしかないか。
ああそうだな。
俺らがやるしかないな。誰やねん。このノリでやるか。
とは言うてもやっぱり
誰や。
それ
お前誰や。
お金もろて出るしかないか。
お前誰や。
いやまあとはいえ良かったですね。
うん、
うん、
滑り出しから好調だったのが今も続いて、
そうですね。
シーズン3やろうとしてはるっていうのはやっぱ、
はいはいはいはい、手応えがね、うん、それしかも別にその個人でやってるっていうわけじゃなくてね、どこでやってましたっけ？
重たいもその楽天さんからやってるんで、うん、楽天 TV の、声優チャンネルっていう大きいコンテンツの中の一つ、
公式だよ、
はい、にはなってます
ので、ゴリゴリのね、
うん、
いやありがとうございます、うん、本当に
ありがとうね。
とんでもない。
何この上辺のやり取り。
ビジネス。
ビジネス。それが
ビジネス。それがビジネス。まぁ、ちょっとネガティブなね、話にも入っていきたいとこなんですけど。
すぐネガティブな話に入るな、君は。
コラボドだから。まぁ、ちょっとゲームイベントが中止になるっていうのはやっぱ多かったんですよね、2020年。
これを。前半がね。
あ、そう。これもね、衝撃。その草場さんが始めて続けてきたものが、まさかのこういった形でっていうので、ゲームマ春、うん、ゲームマ大阪、
うん、
中止になっちゃって、
そう、
ね。まぁ、ご時世的に仕方ないんですけど、うん、これはだから、ちょっとそのなんかやっぱ熱みたいなのがこうそこで一旦こうふいってこうふいってなっちゃうじゃない、冷めちゃうわけじゃないけど、
関西はね、ゲームマ大阪に欠けてるというか、ゲームマ大阪というお祭りをしっかり楽しみたい人が多くて、
あ、そうそうそう
ですね、だからねすごいテンション、うん、関西は下がって
さまさま、そうですね。ほんまちょっと落ち着いちゃったな、みたいなのがあるでしょうね。
なんかね、ゆっくり。だって、その、だから、すげえ、その、今年には欠けてるところは多いと思います。
あ、うん、2021年に、
うん、その、だから、2020年、その、現場大阪が開催されるか否かって時に、その、うん、330のブース、足りるか足り
ひ
んか、
はいはいはいはい、
あの、ね、サンセットゲームさんが、
はい、頑張ってくれましたね。
頑張るっていうのは、なんか、もう、維持でも関西でゲームはやらんと、これはまずいぞっていう雰囲気が、すごい、ツイートとかでそんな流れてくるんじゃないけど、みんなすごいその水面下で、うお、やりたいってなってて。
うん、あ、そうなんだ。
うん。
とは言っても、ほら、春と、3週間離れて
る。2週間。
2週間。
そうそうそうそう。
2週間で言ったら、リアルな話、いや、2週間後あるから、じゃあわざわざ行かんとこうとかっていうのもあるじゃないですか。
いやいやいや、まあでも、ゲムマのその、大阪なかった春なかったで、 秋頑張ってやりましたの流れでのそのすぐその後ですよね。大阪やるやらない問題だったんで、やっぱりその秋できたっていう中でのその熱量がそのままそこに移ったって感じは僕は見てて思いましたけど。
うん、なるほどね。うん、まあ、ホップステップ来てるということでしょ。
そうそう。
いやー、これは今後だから中止はやっぱ悲しいなって。
すごい悲しい。
ただこれはね、もちろんやっぱ刈谷さんとも話したりするわけですよ。うん、そしたら当然配信の載せられないところでいろいろ話してくれますけど、うん、まあ大変そう。
それはもう
これがね、やっぱメディアの叩きとか、うん、敏感にあるわけですよ。
うん、
ね、
それ
使うか使わないかぐらいの話で結構攻撃的な質問も受けたりするわけですよ。
はいはいはい、
それをやっぱどうかわすかみたいなのはまあストレスでしょうし、
だってもう手ぐすね引いて待ってるわけですよ。
待ってるわけですね。もう、うん、ほら言わんこっちゃないって言いたい状況なんで、うんうん、そこはね大変だと思いますよ。さらにマスコミにも対応しつつってなったら、そ
う、最近のマスコミ嫌いから適当なこと言うけど、NHK さんがコロナ禍で頑張るゲームマーケットみたいな感じでスペシャル撮った、
はい、ありましたね。
あの、うん、ニュース出したわけじゃないですか。
うん、
あれもうまくいかんかった時とか全部準備してたんちゃうかなって
思
って。
ああ、なるほどね。
ったかんかしちゃうぐらい。そのタイミングでそういう話すんねえやみたいな。
まあでもメディアはそうですよ。どっちも出せるようにしてますよ。その有感とか長官もそうですけど。
だって商売やから、うん、あの人たちは。
それは当然そうですね。
うん、商売になる方に作るよね、記事は。
いや、そういうところで考えたらね、うん、そのアークライトさんも大変だなと思ったらね、まあ人員がね、まあいろいろ、まあ変動あって、うん、まああの、カブラギー君がマークライトに入ると。
ピーも
切れてない。
ピーも癖だもんね。
え？
そうそうそう、ツイートで言うて
た。もう言うちゃってた
から。ピーも癖もあらへん。
さすがに。油木ピー君参戦言う。
さすがにみんな分かってるやろ。
そう。だからアークライトの人でさ、あの人は。
なんで敵みたいな
言い方。敵
や。ピー君は。
何の感情の揺れ動きがあった？
わからん。
いや、わからん。わからん。
でも今までね、黄色い潜水艦にわーってまたがってたのが。
うんうん、気がついたら。
もうね、鉱石にまたがってたわけです。
鉱石
に
ま
たがって
た。なんか、黄色い潜水艦の時は口軽かったよね。
そうね。急になんか硬くなった、ね。
硬くなったんだよ。
何も言えないっつって。
何も言えない
っつって。なんか、ボードゲームのツイートなくなって。
確かに。
これは調子乗っとるな。
調子には乗ってない。
まあ、ガチガ
ラで。ハムみたいになってる。
助けて。
やめて、想像するから。
好きだからね、彼もね。彼自身もさ。
やめたね。
縛られるのが好きだから。
仕事楽しい言うてたよ。
あ、そうですか。うん、
仕事
楽しい。いや、良かったと思う。本当、ね、それは良かったと思う。
良かったです。
うん、別にイエサブのね、方とも仲いいみたいやし。
うん。円満にね。彼にも頑張っていただきたいところですね。
はい。
はい。まあそういった、まあ業界内の話で、ちょっと私、消費者として言いたいんですけど、まあ正直ね、コロナの影響でね、航空便とかが高騰して、あの値段が上がってるものがあるわけですよ。日本語版とかは、あの安定した、まあ価格でやってくれてるところもあるんですけど、
はい、はい。はい。
まあ、やっぱね、その輸入して、日本語訳をつけてってなってるところで、うん、ちょっと、あれ値段、このサイズだったらもっと、これぐらいだったのになんかすごく上がってるみたいな、
うん。
で、それもやっぱり、いや仕方なくこうやってるんですみたいな説明をツイートされてたりとかして、うん、あ、そうなんやって思ったら、うん、ちょっとやっぱり財布の紐も、そんな前みたいにガンガン出せなくなったなっていうので、
うん、
世の中的には売り上げ上がってるんですけど、もみさん的には、あんまね、購入は渋ってたかな、1年。まあ当然やっぱほら、じゃあ、よし、東京行ってみんなで遊ぶためにいっぱい買うぞなんてね、できないわけですよ。まあ
確かにね。
無理じゃん。だから身内で、じゃあいつものメンツで3人呼んで4人でやるみたいなのばっかりになると、うん、なかなかやっぱ、
うん。まあ配送料とかそういうのもあんねんけど、遊ぶ機会が減ったから購入量は減った。遊ぶ機会も、
まあそれは当然あるし、ね、お値段もある。
ね、すごい、そういうのも。
という点では、そういった部分でも変動あるんだと思って。
値段の変動ね。
これがじゃあ回復、もうすぐしそうかなって、そういうわけでもないかなと思うんで。
今世界情勢の話になってくる。うちがっていう話だけじゃない、
ね、ないですけど。
大きい話です、本当に。
あら、まあ大変だなとは思いましたよね。まあそういった風にお店さんの方でもね、まあいろいろ苦労とかもあると思うんですけど、
はい、
ちょっとあの、マジって思った案件で、その2020年って、
結構ね、体壊す人が続出したなと思って。
どういうこと？
どういうこと？
まあ、先に私の話させてもらうと、うん、私はまず鼠径ヘルニアになったんですよね。
はいはい、はい。
2020年。
はい。
で、それで、その病院行ったら、これ下手すると死ぬと。
うん。腸が？
そう、腸が飛び出るんですよ。
怖いよ。
これでも意外と座り仕事の方とか、あと、すごい重たい荷物を持つ。例えば佐川の人も結構なりやすいらしいんですけど。
力入れた時
に。そうそうそう、うん。で、こう、ちょっと股間部の上の部分から腸が飛び出て、お腹がポコって膨れるみたいな。
怖い怖い怖い怖い。
いや、これ結構いらっしゃる。10人に1人。若い人はそんなだけど、やっぱ年取ると特にそういうのも増えていって、みたいなんで、で、ほっとくと死ぬっていうのもあったんで、手術するかしないかみたいなことが2020年あったんですけど、で、それでやっぱちょっと敏感になってたのもあるんですけど、まあ、今から話す内容はほとんどだから、誰がどうだったとかという話になるんで、多分こっからフェードで消えていくんですけど、はい、あれですね、
あとテチュロンさんが。
あ、ニュー、ニュー、これニュー。
ちょっと、
はい。これまあ私がそうちょっと気にしてたからっていうのもあるかもだけど、うん、なんかやたら多いなと思って。
うん、どうなんですかね。
わからん。知り合いが増えたんじゃない、
まあ、知り合いも増えた。
いやいやいやいやいや、
ね、で
も
ね、
まあ言うて、なかなかお年召してる方もいらっしゃるんで。
怪我率みたいなの出したら意外
と。あ、でも二つあるかも。二つ。
うん。
二つ要因があって、一個は運動不足。はい、運動不足ってやっぱ体幹中にも影響するんで、はい、その悪くなりがちな人がドーンってより一瞬で悪くなるみたいなのもあって、
この状況下で
言って、ね。と、あともう一個は、いつもだったら言わない、ツイートしないけど、こういうご時世でちょっとこう、不幸な状況を誰かに吐き出さないと耐えれないみたいな、精神的なものから、ちょっとこう発信して、あ、そうなんだってみんなが知るみたいな。
だから俺大丈夫なんや。
どういうこと？
まず、運動不足をウルトラちゃんと確実に自覚してるから。つまり、運動不足やと思って動いてる人間は、そういう怪我しない
んです。ちょっと待って、なんか語弊がありそうだけど、今の自慢は、私は運動不足です。それは分かってますって話ね。
そうそうそう。
運動不足だからスポーツしてますじゃないね。
で、二つ目何やったっけ？
その、精神的に、不安になっちゃって、みんなにこう、発信するみたいな。
常に不安やから。2020年急に不安になったらしないから。だから不安をちゃんと乗り越えて自覚してちゃんと慎重に動いてるから俺大丈夫やろ。
下脱してんの。下脱して
んから俺入国んな言わないとかしてないやろ。
やばくない。
今年もイカさんいてよかった。ようおったなほんまに。
おいみんなミイラにしようぜ。こいつ。
即死分。
ミイラにしよう。
お前途中フェイドまで連れてくぞ。
ミイラになろう。
イカのミイラ。
わかりましたか皆さん。
何がやねん。
気をつければ大丈夫です。
いや、そうじゃねえだろ。そうじゃないんだよ。気をつけて、運動をね、心がけたりとか、はい、食生活も、その、あんまり、まあ、コンビニ飯ばっかりとか、はい、塩分の高いものばっかりとか、そういうことは、今こそ気をつけようみたいな。
めっちゃ説教されて
る。話ですよ。それがない。ヌードルなんだっけ、ヌードル
ジャングル。
ヌードルジャングルとかやって、ラーメン食べ歩きでなんか T シャツ自慢していいですごいだろうつって、もうこんなん残り寿命書いてるようなもんやで、ね。
その代わり、うん、その時だけは頑張って、るけど、それ以外はすごい気をつけてる。
あ、本当に？サラダしか食わないとか？
いや、そんなんじゃない。
何？
食わない。
もっとダメ。吸収率上がんねん。吸収率上がるの。
1日 0.8 食ぐらいになる。
なんでパチンコ行ってんねん、この人。もうダメよ。
死ぬぜよ。
ダメだろ。カスやろ、カス。
パチンコもタバコが禁煙になったから、すごい空気はキン。
キン。
笑ってもないもん、もう、鶴田くんは。鶴田くんはもうね、イカさんが死んだ未来から来てるから、もう、この時こんなん言ってたな。
死ぬタイミング知ってんねんけど、俺には言ってくれ。
酒がうまいの。
すごいなこれだからもう、あれだもんね。
酒がうまいの。
過去の自分の器に戻ってきた、もう TIME だから、タイム期間やから。
でも意外と交通事故で死ぬから。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
悲しい。
こういう意外交通事故で死ぬから。
雨の日やったから。
雨の日やった
ら。ワンシー。
ワンシー。
そこから来た。
いや、そこから来たや。
その未来
か。こらいかん
こらいかんじゃない。
この未来を避けなければ
で、こう、イカさん言うこと聞いて、
現実を奪えじゃ。 それだけですもん
ね。一生原付を奪えってな
る。それでいいやろ、別に。いや、面白いなねイカさんなら笑えるからいいけどね。
いや、笑
う。まあ、皆さんも気をつけてください。
いや、気をつけましょう。
それはそう。うん、
はい。
気をつけて、
気をつけて。
21年。
はい。まあ、そんな感じで、はい。まあ、そういった出来事がありましてね。まあ、業界内の出来事はそんなところかななんて思う。なんか他にありました？
なんかあったっけ？あれちゃう？コロナの影響で BGA が。
ああ確かに。
オンライン、ボードゲームが流行る。
ボードゲームアリーナ。
うん。
うん。まあ、そういったオンラインでボードゲームがデジタル的に遊べる。
いや、今めちゃくちゃ急に増えたよね。だから、その、ちょうど需要に合わせて。
うん。そりゃそうですよ。だって日本だけじゃないですから、求めてるのって。全世界的に、いやーボードゲーム好きはもう、ああオンラインで遊べたらな、あのゲームもこのゲームもっていうので叶えてくれているっていうところなんでしょうけれども。
うん。
で、これ BGA は確か、一部無料ですよね。
うん。
うん。で、有料化になればさらにっていうところでしょうから、うん、
やれるゲームが増える。
そう。
でね、そのイカラジで言ったら、おけいさんなんかを中心にね、みんなで遊ぼうっつって。
うん。
で、ディスコードで集まって遊んだりしてましたね。
うん。うん、俺はすごい勢いで断ってる。
なんで？
なんで？
いやー、時間はすのが苦手で。いやー。
もうなんか、
いつ寝てるかわからんから今
まあ逆に言うとでも合わせることさえできればもう
それ入れ
ることもなくできるし超快適に遊べるっていうんで、
いや夜8時からやるぜって言われたらもう俺もその夕方5時ぐらいからは8時にボードゲームせなはぐーあーもう10時もうダメや
生きることに向いてる、
ね、そうやって BG 遠のこの話
行こうぞ終わんの
なんか LINE で着信が3件ぐらい来てる
やるよいか
あ寝てるね来るか
悟られてる優しい
寝てるねなんかねおけいさんが優しさを出してくれるそんな時は
なるほどねほんと君ユージいるのギリギリやな
ほんま
ありがとうございます、
うん、ありがとう
話戻していいで面白い、最近面白いのが、
何何
まあ、コロナ若干落ち着いた時期に、うん、ボードゲームカフェも営業再開して、
うん、バンバンうるさいの。お客全部入って
んの。ごめん、近かった。で、まあ、お客さん戻ってくるようになって、うん、で、新規で入ってくるお客さんの中に、
うん、
BGA でボードゲームを始めて、
で、BGA で、
実際に触ってみたいから、
お
越しましたっていう、新しい流れが来て、
じゃあ BGA 宣伝になってるって。
そうそうそう、うん。あ、ポーションエクスプロージョンってこんなんだったんだ、みたいな、
ね。
あ、
そっか。
そう。ものを始めてみました。
あれなんかスイッチでほら、ウィングスパンが。
あ、出た出た出た出た。
遊べる。
すごいよ、これ。
じゃあ、ウィングスパンやりたいんですけどっていう人も。
あ、来るでしょうね。来るでしょうし、でも言って BGA に一般の人はたどり着いてるんじゃなくて、それはだから友人が、
おそらくまあそうだとは思う。うん、
誰かが
良し
ねとか、
うんうん。確かに確かに、私も会社の人とかにそういうので紹介したもん。
うん、
やっぱ、ほらデジタルでも遊べんねんで、
う
ん、つって。
ちょ、今からやろうや。
収録してんねん。
あとに対面でやろ
う。あ、そう、
対面で BGA でやろう。
あ斬新あ。まあ、でもそういうのは確かにありましたね。
うん、
それも、でもちょっと落ち着いたかな。うん、なんか一時のこう、ワッとした盛り上がりもあったけど。うん。できればね、私はそういうのはどんどんとこう薄まってってほしいですけどね。
あ、そうなの？
うん？いや、みんな BGA で満足しちゃダメじゃん。
まあ、満足は、まあ、でも意外と満足しないんだよな。やっぱり、
そうなんだ。
対面は対面の楽しさがあるから。
あ、そうでしょうね、
うん。
だからお店に来る人たちもいるわけ
で。あ、そうね。やっぱアナログゲームならではの駆け引きみたいなんで言えば、ちょっとそこが本筋かなって思うんで。
ただ一個愚痴っていいこれ。
何愚痴なん？はい。
この流れで来た人に、うん、じゃあやりましょうって言って説明は、BGA で遊んでるから大丈夫ですって言うんですけど、あの結局何が起こるかっていうと、BGA ってフルでセットアップとかターン処理全部してくれるから、
そうね。
その流れ全くわからないんですよ。
そうだ
わ。最初どうやって準備するのかわからないから、
結局ルールブックをね、見ないといけなくて。
で、終わった後にめちゃくちゃ時間かかるんですねって。
あー、めんどくさいね。
セブンワンダーとか多分3分の1ぐらいの速さで終わるよ。
セブンワンダーそうね。
めちゃめちゃ速いよ。
いやいやいや、でもそれも含めてですよ。うん、ちょっとまあ変な話ですけど、
うん、
お母様が、その、ちっちゃいお子さんにアナログゲームをおすすめする。まあ、ちょっとじゃあ、スゴロク屋さんの話だったりとかするんですけど、はいはい、後片付けと準備をやるっていうのを覚えるためのボードゲーム
です。あ、いいこと言うですね。うん、その通りですよ、
うん。は
い。
だから自分で出して自分で片付ける。で、片付ける動機が、次ちゃんと遊ぶために片付けるという覚えるらしいんで、うん、そういった意味でデジタルばっかりやってしまうと、やっぱりこう、ぐうたらになっちゃうんで、うんうんうん、っていうところでは、それも醍醐味かなと思いますけどね。
そっか、ボードゲームは片付けれるのにな。
うん。んおやおやおや。
知らんや。
効果がない。
すいません。私は嘘をつきました。どうやら、イカちゃんには。赤ちゃんにはいいんですけど、赤ちゃんにはいいんですけど、イカちゃん
には。赤ちゃんには。俺、赤ちゃんの次なんや。
いいやから。
うん、いいやからね。
ウカちゃんもいるから。
イカちゃんには。
ウカちゃんと会いたいわ。
ほぼ隣接した位置にいるから。どっこいです。赤ちゃんとどっこいです。
はい。
まあ、そんな感じで、ちょっと次ね、身内の出来事に入っていきたいかなと思うんですけど、
はいはい、
まあ、ホラボド的なものとか、私の出来事で、うん、まあ、ちょっとそこ申し訳ないんですけど、このモミがですね、実は全国で売られている、とある雑誌でね、写真付きで載りまして。
お載ってたね。
あ、載ってたね。
載ってた。
はい。まあ、何って言っちゃうとね、はいはい、まあ、本職に触れるところなんであれなんですけど、はいはいはい、まあ、めちゃくちゃ売れてる雑誌なんですが、
はい、
そこに、もう人生初かな。
うん、
初、で、もうバーンとね、載せていただきまして、
うん、
まあ嬉しかったわな。
にっこりしちゃった。
にっこり、それ読んでにっこりしちゃった。うん、
知ってる人が載ってる
とみんな知ってる人や、うん。いやー、それがね、夢だったですよ。やっぱそういう仕事をするっていうのになってから、
うんうん、
いつか自分がそう特集されるようになったらいいな、みたいな。
うん、
で、そこで、あーよかったな、本当に2020年はいろいろとそういうね、頑張ってきたのが実ったな、なんて思いましたよね。う
ん、よかった、
うん。ほんまよかったと思う。
よかった、おめでとう。
ありがとうございます。
うん、おめでとう。
で、そういったね、まあ、体験もあれば、こう、まあ、ここにおわすイカさんと田辺さんと始めた、後ろ向きラジオっていう、うん。
そうね。
ホラボドの新しい企画として、ズームで撮るんだったら、誰と撮ろうかなと思って。
うんうん、
で、まあ、すぶたくんとはもう相性は良くても、これがズームになるとなかなかこう、お互いの掛け合い難しいよな、うん、田中間さんと撮るまでもちょっと緊張もするかもしれないから、こう、隔週でとか言うと難しいよなとか、いろいろ考えた結果、うん、あー、イカさんが今、ちょっとイカラジで、ハミゴにされてそうだ。だし、田辺さん、ボドカフェが終わったりしたら暇になるかもしれないから、ちょっとこっちでできないから、みたいなのを考えて、ちょっと二人に声をかけてね。
うん、
で、三人で、まあ、後ろ向きラジオっていう企画で始めたんですけど、
うん、
まあ、楽しい。これがね、そう、多分聞いてます?
聞いてねえ。
なんで
聞いて
なんでその悟空、悟空みたいな言い方で、ほら、聞いてねえじゃん。
聞いてねえ。どんなラジオなんですか?
あ、基本的には、ポジティブな通常回とは違って、ネガティブなことを中心とする。例えば、うん、悲しい思い出を語ろうとか、
うん、
あとラジーショーでちょっと1年で一番辛かったなみたいなゲームを語ろうみたいなのをこうまあイカさんはやっぱり特殊な主観が強かったり、うん、田辺さんのあのなんか話が無駄に長かったりとかいろいろなね、はいはい、特徴があってね言って私もね、変な目でいつも見てるから、うん、だからそういうところの掛け合いがいいバランスになったなって思いましたよ、う
ん
う
ん、いつも話さんこと話せるやろ
そうあでもそれは本当そうだし、あと本当ね安心感がすごい。もうほっといてもどんどん後ろ向きに行ってくれるからね。助かるわーと思って。だから台本もいつもの3分の1ぐらいでいいわけですよ。そんでまあそのまんま撮って出しみたいなノリで出してますけど。
何回ぐらい撮ったの？
え、もう7回。
そんな撮ってる？まんまやってる。
まんまやってる。
何回も撮ってん
ね
ん。もう
こんなやるかと思
って。で、すぐ配信しますわ。
うん、いや、その回のたびにこうガクッとこう聞く人が減ってるっていう。
へ、あ、いや、減って。
てる。
そうやね。まあまあまあ、足休め
やね。まあ、まあ、上なんで。
そう
やね。まあ、上てるだけだ
よ。よかったよかった。いや、減ってはない。いや、減ってるっていうことはないですけど、あの、違うね、人がやっぱすごい楽しんでくれてる。なんか。
違う
だからやっぱ、テチロンさんとか、ああいう人がすごいこう、なんだろう、いつもより反応してくれたりとか、いろんな人が、ああ、そう、わかる、みたいな、うんね。特におじさま方に受けがいい。
うん、コアな人らに受けるんかね。
そうですね、うん。言ってやっぱみんなほら、思ってることあるじゃないですか。
そうそう。
これそんなおもろいとか、これそんなさ、言っていろいろあったよね、みたいなのを、うんうん、やっぱ私たちなりの観点で言ってるところに、注目してもらえてるっていうのは、まあやってよかったなって思うし、うんまあ、今後も気をつけていきながらやりたいなと思いますけど、
うん。そうですね。
そうですよ。イカさんがね、もう嫌やって言わん限りは、もうやっていきますよ、今後も。
そろそろやね。もう、俺結構出し切ったもん。意外とない、あ、ごあ
急に暴れ出した。うわ、うわ今日やってます薬やってます、
ね、薬やってたらもっと と震えてる。
そうね。
あんま飲んでない
。カタカタカタってなってるわね。
でもなんか意味わからん風邪薬とか飲むから。
怖いよ。怖い怖い怖い。まあそういった流れからさらに言うとですね、まあ今年のもみさんはいろいろと揉め事に巻き込まれがちだったなと。
あ、毎年じゃないですか。毎年じゃないそんなの。
毎年だけど、2020年は特に、
多かった。
特に多かった。もう今もあるもん。今もある何かは言えないけど。
うん、
もう、まあ、これも多分フェードいけるけど、まあ、さんの一件でしょ、
はいはいはい、
それから、さんの一件でしょ、
はいはいはい、
もうね、なんてやと思っても。
まあ、後者ほんま巻き込み事故だよね。僕もごめんなさい。それはちょっと、煽った。
あ、まあまあまあ、煽ったってことはないけど、別に。うん。いやー、うんとみんななんで、こう、30、40なってくると、血気盛んになるんやろっていうか。
元気よね。
まあ、定期的に起こる突発イベントみたいなもんなんで。
そうね、あと自分のその、フィールドとか、そういうのすごい個人になるよなとか思って。
結局それ美学やから、
おのおの。美学。
まあ、美学もあるし、商売もあって、当然死活問題もあるんだけど、
もう譲れない部分
ですか。いいなぁ、俺も美学欲しい。
なんかね、あれだわ。なんでこんなにしんどかったんかなって今ふと分かったんですけど、これまでは、その、ま、コロナがなければ、いろんなところに足でこう行って、
うん、
で、いろんな人とこう知り合って、
うん、
で、ゲームマーケット行って、うん、わ、また新しい友達、新しい知人ができた、わーいわーいっていうのが常にあったわけ、
はいはいはい。
で、その中で、そういうちょっとした問題みたいなに、ちょっとボミさんどう思いますとか、うん、ボミさんのあれの回がどうのとかっていう話されても、そっか、まあ、こんだけ知人が増えるとそうだよな、こういうのも入ってくるよな、とか思ってたんですけど、
は
あ、そういうのがなくて、はあ、知人が増えずに、こう、平行線にあったのに、なのに揉め事でわーってなんか、相談だったり、いろいろ来ると、っていう、こう、なんか。
直接関わってないのに、それは僕に飛んでくるみたいな話ってこと？
あ、もうそうです、うん、ですけど、内容としてはそうだけど、その、プラスの、私のプラスがなくて、
あ、そっか、そっか、そうね。
コロナでじっとしてる中で、なんか問題だけゾーン、ゾーン、ゾーンって乗せられてって、なんかどんどんテンション下がってって。
やっぱコロナでみんなが活動すんってなってても、それでもホラボドはもう毎週、もう元気に更新をし続けてるわけですから、それはまあ、ね、見る人から見たらやっぱり余計目立つでしょうよ、ですから。
もうそこは目をつぶってくれよ。
手はちょっと思いますけど
ね。手はね、思いましたが。
いや、イカラジもまめに更新してんねんけど、全然そういう
感じ。あ、まあ、って言っても、イカラジはね、言って、
平和、
平和、平和、
なんか、ちょっとぐらいいいよ、DM。
DM。
すごい勢いで、へーって返すから。
まあ、基本的にだってイカラジはポジティブ
よ、
ね。
そうよ。
ポジティブだし、やっぱり、身内のね、その、どうのこうので終わるんですけど、まあ、ホラボでやっぱ、業界人に出てもらって、みたいな、やっちゃうから、まあ。
ああ、そっか。
でも今後もやりますよ。言って懲りてるわけじゃなくて今後もやりますけど、うん、メンタルのケア もう大変と思う。もうキメラやから言うけどもうね、飽きた。
何を？
ボードゲーム。
お、なんか、まだミステリー飽きたって言ってるキツネさんみたいなこと言ってる。
いや、なんかね、やばい。2021年の抱負はボードゲームを再熱させるっていうのをホラボド内で言ったんですけど、ちょっともう熱がもうすんごい落ち着いちゃって。
前々から、
やめた。
前々からポツポツ言うてはいたけど。
無理せんでええよ。
なんか、だから遊ぶじゃないですか、一緒に。イカさんと遊ぶ、タナベさんと遊ぶって、遊んでも、なんか昔ほど、おーみたいな、いやいや、もうちょっと勝てそうやみたいなのが、もうなんもないの。
こんなもんかなみたいなね。
うん、こんなもんか、どうやってホラボで紹介しようみたいなぐらいで、すんごい落ち着いてて、あれーってなんか、これもなん、このままで大丈夫か私はみたいな。
いや、ちゃんと連続でやりすぎやねんって。
連続かな
開けなあかんよ。
どういうことよ。
いや、だから。
開けてないやん。
俺開けてないっていうか、多分もみさんほど詰めてないねん。ボードゲームをやる頻度を。
え、だって仕事でやってるやん。
いや、俺最近あんまり仕事で、そのマーダーミステリーの方に関わってるから、
うん、
実は前ほどじゃない。
あ、そうなん。
空いてる。で、家でも、まあコロナ禍のこともあるし、逆にちょっと開けてるかな。 まあ、やってはいるんやけど。
そうよ。全然遊べてないよ、僕だって。
いやいや、仕事でやってる
よ。いや、だから仕事でやってるって。
インストお化けやん。
だインストしてるときはインストしてるけど、でも。
インストお化け。
新しいゲームだから、できないやん。
確かに。
でしょ？
マウンテンキングもインストだけできて、ゲーム遊んでなかった。
でしょ？そうでしょ？
確かに。
まあ、あれなんか一回遊ばへんかったら、わからんこといっぱいあるから。
え、やってるやん、イカさん。
ボードゲーム、ボードゲーム
振るんじゃない
なんで俺を気に振った今。
いやいや、だからやってるでしょ、ボードゲーム、ずっと。
って。
あ、全然やってないの？え、なんなん君ら、ここに呼ばんかったよ。
あと、俺結構1年単位でやってないとか、はいはいはい、3年空いてるとか、うん、ちょっとなんか25年ぐらいやってるけど、うん、結構ズバンってやめる時があるんですよ。だから、ボミさんみたいになんか飽きたなーっていうか、感動がなくなるっていうのはわかるんよ、すごい。俺もその状況何回もあるから。
うん、
そうなると、すんってなくなる時があって、うん、その時は、寝かすっていうか、ボードゲームをやめるわけではなく、置いといて、別のことをしてたりとかしてたら、なんか、ボードゲームから帰ってきた時にすごいまた、あ、やっぱおもろいな、ボードゲームってなるんですよ。
まあまあ、そうですね。まあ僕かって、そうですね、ボードゲーム全部ちゃいますからね。たまにデジゲームも普通に遊んだりはするから。
確かに、デジタルゲーム私やらないからな。
うん。
うん。
なんで、ちょっとだけちゃう娯楽を挟むとかはダメなんですか。まあ映画はともかくとして
休む。
1年もホラボのことやで、それ
ホラボごとや。
だからホラー
ホラー
ホラ
ー
ホラー、
だからなんかホラボのね、その毎週続けるっていう名目のもと、やっぱりね、情報仕入れなあかんっていう面でボードゲーム遊ばなっていう意味合いで今続けてるんやったら、ちょっとうん、なんか、ちゃう方向に、なんか、できる。
いやー、そしたらもう、これが最後です。
いや、だから。これからはもう違うボードになる。
ほら、手に、ほら、手に。
何手にって。
え、テニス。
なんでどう紹介すんの
ほら、せいや、ほら、せいや。せいは、せいや。せいや、せいについて語ろう。
むちゃくちゃ。せ
いや。
毎週、いろんな人のセックスであったりとか、いろんな人の恋愛観であったりとか、チンチンのメカニズムとか、
チンチンのメカニズム。
赤ひげ博士みたいなことやろう。
赤ひげ薬局みたいな。
ほら、セックス。
ほら、セックス。1年間やって戻ってきました、ホラボドみたいなね。
戻れんわ
めっちゃホラセックスだから10万人ぐらい聞いてるぞ。
逆だろ。
それでコンテンツ、
でもホラー映画は紹介する。
まあでもね、そこの、なんでそうなったんかなって思った時に、
はい、
さっきのね、揉め事じゃないですけど、なんかこう、みんな、天の上の人だったわけじゃないですか。
ね、
こういうホラボトやる前とか、うん、ボードゲーム始めた時って、
うん、
うわぁ、こんな人が作ってるんだ、みたいなのが、こう、どんどん降りてきてるわけですよ。
うん。
まあ、近くにね、いる。
そう。ってなったら、なんか、
人間味が見える。
人間味が見えすぎて、なんかそこへのこのリスペクトのね、みたいなところが、なんかだんだん変わってきて、すごいそれがね、大きかったんでしょうね、私の中で。あの人へのリスペクトとか、うん、こういう業界のリスペクトみたいな。うん、それがさーっと入って、もう降りてきたら、なんかこう、もう、なんかもう、チーンって、もう気持ちも、気持ちもチーンってなって
て。わかるけど。
わかりますか？
はい。
めちゃくちゃわかる。
うん。めちゃくちゃわかる。
わかるっていうか、俺は結構作者とゲームととか切り離すというか、そんなにフィックスして考えないねんけど、なんか、やりすぎたり、いろんなことを知ったりするとね、少しゲームに対する向き方
が、そうだ、身近すぎたなみたいなのはある。まあ、それが一個の理由と、
だってもみさん普通にその人のルール読んでる時、あ、この人らしいわみたいなふうに言うやん。
いやゲームだけじゃないのよ、その販売してる方々とかも含めてですよ、メーカーさんも含めてですけど、なんかやっぱ天の上なだったからこうワクワクみたいなのもあったんだなと思って。
はあ、なるほどな。
でもう一個は、そのボードゲームの限界が見えたかなっていう。
限界、はいはい。
昔ってなんか一般の人がね、カフェとかでこうただ話してる、
うん、
まあ3、4時間ずっともう何のことでもなく話してるだけとか、
うん、
例えばフェリーとか乗って、うん、なんか高校生が隅っこの方でトランプやってるとか見た時とか、もううずうずしてたわけよ。
もっとおもろい遊びやるぞ。
そうそうそう。ボードゲームを知ってもらったらこの人たちハマるぞみたいな。そういう完璧な。 パーフェクトコンテンツ。
いや、まあ、それぐらいの、まあ、確かにね、そうね。
思いは。
アルティメットウェポンだった。
はいはいはいはい。
アルティメットウェポンだったのが、うん、あの、どんどんとこう、市場が広がったり、認知されることで、うん、逆に、そうでもないってことが分かってきたんですよ。
うん。
トランプやってる奴らは、トランプをやってる空気でいいし、
そうね。
カフェで飲んでる人たちは別にもうボードゲームとか関係ない。カフェで飲んでる自分たちが好きだったりするわけですよ。
うん、
で、そこは、切り崩せないんだって分かってきて、
ええ。
ってなったら、ボードゲームってもう完璧じゃないんだ。新しい究極のコンテンツじゃないんだみたいな、まあ、そこは大げさに言ったらそこまで思ってたものが。
ってことか、そこまでか。全然そんなんないっすけどね。
結局、どんだけ、そのボードゲームをやってみますつって、ああ、じゃあやってみます、
うん。
で、ハマらないって人がちらほら見えてきて、
はいはい、
っていうのは認知されてる上でやってない人なんですよ。で、認知されてない頃は、やってない認知もしてないから、知ったら、うわっもっと知りたいって人がいっぱいいたんだけど、うん、認知もされちゃってるから、うん、知った上でやってない人たちがいっぱい増えたんですよ。
はいはいはい、
わかります言って
る。はいはいはい。
だからそういう人たちが、あ、めっちゃおったんやって。
うん、
っていうのを改めて、あ、もちろん、うん、分かってなかったわけじゃないけど、分かってたけど、分かったら、あ、そういうもんかっていう、この。
そうですよ。
ストーンって。
あ、もみさん、もう悪い炎たくやね。
こじらせてるやろ。
うんうんうん。
こじらせてるよ。
ほんとね、自分のコンテンツ最下位って思う時期あるよ、やっぱ。
忘れちゃいけないです、うちら。言うて、ニッチです。
そう。
いやいや、田辺くんに初めてボードゲームやってもらった時とかの、あの、うわー、すごいみたいな。
そうね。
声優陣たちがどんどんハマって、あー、人狼だけだと思ってたけど、ボードゲームってすごいみたいな。
ひょっこり。になったん
で。ひょっこり、洋館島の人形劇みたいに大きくて。
肩外れくらいあいつら。
そんなんて、もう私も嬉しいってなってたのが、もうなんかす、いやもうでもこれ酢豚くんこんな黙ってるけど全然わかってるはずよ。お店やり出してからもう昔はあんなにボードゲームをみんなに教えて楽しいわみたいな言ってたのがなんか、もう今はなんかカフェやってるけど別にそういうのはやっぱり一定の距離取ってるわ。
結局、まあ今の話も聞いてて、まあその話も振られて、俺らに足りひんは何かって言ったら結局上やね。
上。
はい。で、飢餓状態。
飢餓状態。
飢餓状態。
あの時はゲームもなかったし、知ってる人もいないし、うん、あらゆるものが足りなかったんよ。
うん
ね、今、ね、全部満たされてるやん。
そうやね。
腹いっぱいやね。
そうやね。そう、腹いっぱいや。
やのに、どんどんどんどん、
う
ん、もう、新しいゲームも出る、人も増える、伝える人も増える。
下超えてんね、みんな。
もう腹いっぱいやね。
うん。はい、はい。
それは、そうなるよ。
うん。
足りひんから俺らは求めんねん。
ええ、ええ、ええ。
足りてんねん、俺らは今。
だから1年くらい休むっていう理由は、飢餓状態にもう一回持って
き
て。
それは違うじゃん。それは違うんだよ。まあまあ、見つめ直すって意味では休むのはいいんだけど、うん、新しいものは見えるってわけではない気がしてるけどな。
うん、だから何かを求めなあかんのやろな。違う目標であったりとか。高いところに目標を設定したら上が発生するわけ。
あ、確かにね。確かに確かに。
うん。うん、そういうことやと思うだよ。
ゲーム作りをしている人は、それで自動的に上を作っているような気はする。
ああ、なるほど、なるほど。確かに。
確かに。
いや、でもその通りよ。
うん。
だからそういう点で、限界を見えたので、ちょっとまあ、それが、まあ、なんだろうね、テンションの落ち着きにつながってるんだろうな。
良くも悪くも、ホラボロって中立やんか。
うん。
で、まあ、その、なんやろうな、さらに高みをっていうのが、結構作りづらい環境ではあると
思うよ
ね。そうよ。うん、
誰かとつるむことが許されないからね。
うん、そうそうそう。
あと、ポッドキャストも飢餓状態でやってたと思うね。
はいはいはい。
うん。だから最近ポッドキャストもたったったやっちゃうなっていう理由はそこかなっていう。
うん、
だから、うちもそんな感じやけど、うちはなんか、ゆっくりやってるか、まあまだマシやねんけど。なかなかね、だから、ポッドキャストって俺らやってるすげえみたいな。
めちゃくちゃあがいてんねん。だって、ズームでやることの限界なんか、とうに見えてるわけだから、
うん、
その上で面白い企画をどうするかね、毎日考えて、
うん、
仕事中も考えてるから、もう、果てないっすよ。
なんか、やることに対しての、まあ、リターンもね、どうしても、予想ができるリターンになってきてるっていうのもある
ああ、そうそうそう。で、やっぱね、知らない人と会えないってめちゃくちゃストレスよ。
そこかな、そこかもね。
こんだけホラボで会って、チヤホヤされないって辛いで。え、あれ、みたいなのが言われる機会がな、もう圧倒的になくなってるから。
モチベのね。
モチベもそうだし、それによって広がっていく新しい知見みたいなもないわけですよ。
うん。
ホラボドはお便り的な からの、イカラジのお便り的なのは一切やらないんですか？それはも
ちろ
ん。
やらないです。番組が長引いちゃうし、その人たちへの責任が取れない。うん、そういうのをやっちゃうと、中立は難しくなるんですよ、より。
まあまあ、それはそうだけど、
お便りやると、少しリスナー偏る感じがする。
偏っていくし、思考がそっちを肯定しなきゃいけなくなっちゃう。だから、ね、わざわざお便りくれてる人を否定し続けるのってすごい難しくて、うん、で、肯定すると、逆にその人たちの思考に沿った内容じゃないといけなくなっていくから、はいはいはい、それはちょっと難しくて、それだったらもうそういうのやらなくて、むしろいろんな人がいろんな意見を言って、番組っていうので著名な人に出てもらう方が、うん、まだうちの特色としてモテるかなっていう。
なるほどね。それはそれで
辛いね。うち的にはある程度方向性は、うん、リスナーに求めたい部分があるっていうか、リスナーにある程度方向性欲しいなっていうところが、お便り求めてるような感覚はある。
はいはいはい、はい。まあそういうところはね、ちょっとまあやっと反省する場所として今見えてきましたけど。
反省というか、うん、まあ何かね。うん、ここへやるべきことみたいなのが、もみさんにちょっとこう見えてきたのかな、みたいな、うん。
あ、じゃあそろそろ締めくくりの流れになってきましたけど、まあ、じゃあそれがもみさんがそうだとするのであれば、あなたたちその反省というか、まあ今後はこうしようかな、2020年を超えて2021年はこうしようかな、みたいなのはどう思ってるんですかということで、ちょっと酢豚さんをまず一回休断したいところなんですけれども、
つぶたさん。完璧だよ。
完璧ではねえよ。どんな、どんだけ自信あるんだ。
ぐだぐだ
クロス、クロスアーマーだよ。
何言ってんの。
クロスアーマー。だいぶ入ってた、さっきな。
あらららら。
何何球団。
いやいやまあ、なんとか見つけなきゃいけなかったんだよね、今回のテーマ的に。ですけど、うん、今回、つぶたさんに反省していただきたいのは、うん、やっぱりこう、イカさんに死刑証拠をやらせた、やらせたことの罪。
ラジーションの話題になりましたけども。
よかれと思ったんや。
よかれと。よかれ。
よかれと。
君があれをイカさんにやらせたことで、どんだけ私たちが、1時間今日、辛い思いをした
か。もう、アメリカが日本に気使ったから、ね。
アメリカ軍が、日本軍に気使う。
この状況めっちゃ多い。
この硫黄島落とすのやめようかな。
めちゃくちゃ弱いっていうアメリカ撃ったから、買ってしまった。
それでも、ボッコボコだったから。
終わりや。もうこれ以上は無理や。
しまった。包囲してしまった日本を。
もうこのゲーム、これ以上嫌や。もうこれ、もうこれでテキスト読むのも嫌や。
もうテキスト読むのも嫌や。
チーム戦でテキスト読む嫌って言われた私の気持ちよ。
そうね、
もうやっていいよ。勝手にやっていいよって言われた時の。
もう無理やから。
地獄だ
よ。やめようって言って、10点ぐらい開いたらやめるかって言って、うん、10点開かんかったけど、いや、開いてることにしてって言った。じゃあ開いてることにしますって
。開いてることにします。終了。
あの罪。
あの罪か。でもさ、やってみてわからんやん、死刑証拠は。
はあ、
やってみた結果。
だからやってみた結果そうなっただけであって、はい、俺に罪はないです。罪があるのは、ヤングコーン突き刺しおじさん。
いやいやいやいや、ボックスアートのおじさんには罪ないだ
ろ。ヤングコーン突き刺しおじさん。
本当に、酢豚氏には全く罪はないです。
あ、そうですか？
死刑証拠というものがあまりにも俺に向いてなかっただけなんです。
まあまあまあまあ。
けど、酢豚氏は少しだけ忖度欲しかった。
確かに。少しだけ
忖度。ボコボコに。
本音来た本音。
けど、忖度されてもダメなものはダメやけどね。ね、あれでよかった。逆に。
確かに。まあそれが反省点かなと思ったのと。
だから、全くないやん、反省点。
いや、まあ無理やり、ひねり出してます。
ありがとうございます。
はい。
はい。で、まああと、イカさんは、病院に行ってほしいっていうね。
そうね。
病院に行ったら、
うん、
どこにも行けなくなる。
何どこにもって。
病気上から下まで全部出てくる。
いや、出てくるじゃん。あるのが見つかってるだけや。
判定全部いいや
ん。
判定全部いい。即入院や。
いや、もう、死んでるねって言われる。
死んでるね
けど、生きてる理由は俺、病院に行ってないからです。
いや、いやいや、おかしい。
病院に行ったら何もかもが発見するから。もう、畑さんは、病院行ったから、 あ、いろいろ気をつけなって言って、今ちょっと下がってるわけですよ。いろんな
こと。いいことやん、いいこと
やん。ね、いろいろ、節制したりとか、
はい、いいこと
してるんだけど、節制してなくても、判定いいよ、判定いいよ、見つかってないから、大丈夫
だから。だから次回おらん気がして、心配なんだよ。気が気じゃないんだよ。
医者っていう言葉。
っておらんようになるで、これ。
わかんないな
シュレティンガーの以下なんだよ。
ああ、見たような気もする。
なんやろなツイッターが2週間何もない。なんか、オケイとリニョリのいかがわしいラジオですが。
ガーガ
ーガーという、テンションが低い放送が始まったら、あって思って。
確かに。
カスタッフじゃない。
確かに。
カスタッフがないのね。
あれオケイとから始まった。もうその時はね、めっちゃお便りください、ほん
と。これはね、マシュマロで。マシュマロでね。
うん、だからね。
募集しましょう。
はい。2021年は、うん、医者に行かない。
なんで
か。
じゃあもうここで、イカさんが死んだ時に流すやつ撮りましょう。これを聞いてるってことは、
もう、俺はこの世におらんのやな。
どこの世界で僕。ぽく、
ぽく。ええ、いい。
めちゃめちゃエモくなるよ。
エモくはねえよ。
エモの。エモくなるよ。
エモさんの間違ってるよ。
でも俺は幸せやで。
死ぬってことは、怖くないことないや。
やめろ。
ええー、ガラ
ッチ。言うなよ。
とっといてください、あとで。で、リリミさん、私と言うから。
イポッドキャストね。
イポッドキャストで、イカの言葉。
これを聞いてる
頃には。もう、僕はこ
れ、おもろい
ませんが。
おもろいな
みんな、悲しまないで。
とほほとほほ
あっ
しゃ
ー
あっしゃ
ーはい。まあ、そんなんですけどね。はい。はい、田辺くんは、なんかありますか？
ないでしょ、僕、なんも。とりあえず、あれですよ、2020年の、言われてたその反省ポイントだった。
覚えてるかな、
はい、ゲームもっと楽しめよと。もうもっとええ顔せよと。
ああ、そう、笑顔で遊んでくれて。
そうそう。こうやりましたよ。結構僕今年1年気使いましたよ。はい。
うん。
でもこれは僕自身に結構良かったっすよ。
何何？
いや、単純にゲームおもろなった。
ああ。いや、バカかよ。
いや、バカバカバカ。
なんでなん
だ。バカバカバカ。
どういうこと？
うん、
いや、もう、もっと楽しくなったぜ。
そうそう、もっと楽しくなったぞ。
気づいたか。
うんうんうん。自分からやっぱり楽しもうっていう気持ちをもっともっと持つこと。
これはね、あれなんですよ。
大事ですよ。
ほじくり返すわけじゃないですけど、
ええ、
笑顔でやらないとね、どんどんみんな離れてくんだ。
いや、
やっぱおじさんになるとどんどん怖い顔になっていく。
いや
そうしたら周りの若い人が余計あの人年取ってるって見てくる。でも笑顔でいればね、もう全然そんなことない。あ、面白おじさんという枠に入れてくれるよ。
お前でハタさんは見てごらんよ。
ほんまやわ。生まれたてのボーイだよ。ハタさんは。
もう、
すごいよ、ハタさんは。本当に。尊敬する。
口癖がやったーやもんね。
やった
ーやった
ー !40 過ぎてやった
ーで、これでも医者に行ってなければもう最高やね。
イカさんも行かせます。
イカさん行かせます。
イカさんを病院に行かせます。
行かせます。
もうイカさんがどう俺を思うが、
俺は。あれやね、つぶたち、俺と会えなくなるね。
それでもいい。
それでもいい。
いや、もう、ぶち込むさ、ICU。
ICU。イカさんを。一回 ICU 入ったら出てこられ
へんね。いや、もう管つなげてもらう、鼻に。いやもうね、もうイカさんにどう思われても、俺はイカさんに来てほしいから。イカさんの、もう俺はを聞きたくないから。
これオープニングにしよう。これ、出だしにしよう。鼻に管をつけてほしい。
2021年の。
おかしい
よ。それでも生きてほしい。
目標はイカの鼻に管をつける。
生きて
ほんまそれだけは拒否。
いや拒否しても、もう無理やりすもん。無理やり病院に入れるす。
いやそうしましょう。
そうしよう。
まあ、田辺くんも笑顔でいましょう。
はい。ちょっと、お話戻すけど。
イカさんが死んでも笑顔でいる。
うん。笑顔でいることより、周りの葬式はすごい和やかになる。
そうね。
そこ広げるんかよ、もう。
ね。
はい。ね。要は、インタラクション系で、僕は殴られた瞬間、すごく不機嫌になるのを、
うん、
僕はもう、それはもう、改めた結果、 全然そのインタラクション強強のゲームでも、俺絶対無理やと思ってたんですけど、割と今年できるようになったなって。
あら、生まれ変わった。
そうですね、あの、キーフラワーとか、
うん、
わかります、
うん、
はい。あれ、
あれね、
うん、あれ、ゴリゴリにインタラクション強いんですけど、
はい、
意外と遊べた。
ああ、よかった。
うん、
ね、頑張って2個いったら3個バンって置かれる。
そうそうそう。ふざけんなってなるのを、もうすんってこられてすん
できる。なんでここに3個置くのっていう言葉を出さず、
うん、
笑顔
で。割とニコニコ最後までできるようになったら、あ、なんか成長したなって思いました。
じゃあもうあれだね。
はい、
もう一個じゃあ言っとくわ。
あ、言っといて。
萩野と喧嘩しない。
あれでも反面教師ちゃう、ほんまに。
声優の萩野友香さんと一緒にボードゲームした田辺くんはずっと切れっぱなしも。
いやー、もう昔の自分を見ているようで。
なんで、ね、
その、人に強要するのは良くないっす。その、次はこうだよ。
ああ、
だよ。
まあまあまあ、まあ。
僕今日あれ鼻につくんですよ。
鼻につく。
はっきり言います。はい。この場なんで。僕は前こうだったからこそ言いますけれども、
うん、
うん。そう、はい、あなたの番ですってなった時に、うん、どうしようかなって時に、これこうだからさ、こうしようって、これこうだからこれができるよ、みたいなことを、はいはい、こう1から10まで言ってしまうのは、多分本人からすると、
うん、
まあ良かれと思ってやってるのは当然わかるんですけれども、うん、なんかゲームのなんか楽しみを一個阻害してる感じがする
な。まあ、時とばかな。
そう、っていうのはちょっとあるかな、
いい時もある。
はい。っていう、まあ、
確かに確かに、
はい、純粋なあれはあります。はい。
わかりました。
うん、
まあ、田辺くんはこんな頑張ってるんだったら、私も頑張らないかんなと思いますよ。
せや、
うん、
頑張ってくれ。
そんなこんなでいいですか。
はい。
でも去年さ、
うん、
去年さ、コッペ氏がさ、
コッペさん、
コッペさん、あのコロナが始まる、
うん、
ほんま直前ぐらいに、
うん、
なんかあの合コンじゃないけど、
はあ、
なんか後輩で、
うん、
なんかボードゲームとお酒の向こうがおって、うん、今度一緒にご飯行きましょうって言ってくれたんですよ。
え、つぶたさんに。
そう、俺そんなことないから、あ。あ、おえ、みたいな。
ワクワクワク
ワクワク
ワえんちゃうみたいな。
まんざらでもない。
って言ったら、コロナが始まって。
あらららら。
あ、しゃあないな。みたいな感じで。
中心。
流れたんが、もうそれだけが去年のあれですね。
心
の。
いや、心さんやりましょう、これ。
いや、でもまあ今もコロナなんでね。
はいはいはいはい。
ですけど。で、なんか一瞬落ち着いた時もあるやんか。
うん、
でも、あの話どうなったって。
まあ言われへんよ、
ね。言われへんやん。
そうね。
ほらもう。
言えばええやん。
ほらもう。いやまあわかるわ。それは言われへんわ。
だから、落ち着いたらまた連絡しますみたいな感じやったから。まだかな。
いや、コッペ聞いてるかコッペ。1時間半ぐらいもう、ここまで聞いてるかわからんけども。
タイミングやな。
コッペさん聞いてたら。
そうやね。
あの、これオープニングで。
それは下す。
それはダメ。
それはくだ。それだけ言いたかった。
それはくだもおかしい。それはくだもん。
それは
くだ。
あ、あおって、だから今も、あ、あおって言いながら、待ってます。
あ、待ってます。
つぶたさんを合コンに誘う。
いや、合コンというかご飯ですね。
そう
です
ね。
僕にも機会を。
あ、イカさんにはうちの姉貴を紹介
する。めっちゃ楽しみ
です
ね。
好きにやっぱりな。
めちゃくちゃ楽しみ、それ。
その話。
一回。
いや、ほんま。お姉さんをイカさんに紹介するっていう。え、これ収録しようやん。
いやいやいやいやいやいや、なんてやで。はちゃめちゃやろ。
え、マジでやろう、それは。
イカニキ。
それはイカニキ。だから、お兄さんになるわけですよ。
もうわけわから
ん。おー。でもすぐ死ぬ兄貴やで。くだに。
くだに。
くだに。くだに。
なんかも新しい。
こう、こう。目の動きで、あの、
ちゃんと、
はい、
言
えるが言えるやつ。
あの、目線だけでね。
目線だけでね。パネルに。
あの、はい。
嬉しいです。
はい、もう終わるか。終わろう。
はい、取ったわ。
カットしまくった、これ。まあ、これ、ノスモスさんめっちゃ楽しみにしてるね、今回。
はい、ですね。
確かに。
もうその場にいるように聞いてるって言ってました
から。いや、ノスモスさんこれ聞いたら、もう俺に DM で病院行こうって言われる。
そうね。
ノスモスさん
からも
行ってくれるかもしれない。
ほんまやで。
行きません。
うわ。くだに頑張ってほしいな。
くだに、くだに。
いや、ありさぼうも言ってる。ありさぼうもくだにと言ってる。ありがとうな。
ありがとうな。
はい、終わりましょう。
はい。
はい、まあ2021年も頑張ってね。
そうですね。
はい、皆さん元気にやっていこうかなという。
そうですね。はい。
はい。で、まあまあ次また1年経ってね。
うん。
その時にはまたカブラギ T さんもね。
はい。
来てくださって。
はい。
やっていきたいなと思うんですわ。
はい。
はい。じゃあ、悪くということで。
出てい
っちゃおりますか。
出てい
っ。うん。そして寝よ。
寝よ。
もう、早寝な。
寝てから考えよう。
ね、ね、ね、ゲーム、ゲームせんの？
ネメシスする。
ね、これはもうネメシスせんわ。
ネメシスみたい。やろうよ。
7時間は辛い。
そうですか。
おもろかったけど。
はーい。はい、あー、皆さん、お疲れ様でした。じゃあ、はい、じゃあ、
じゃあ、今年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。